そで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
一応はまあ失敗も踏まえてそれプラス成功事例を
そうです、はい、その考え方をやはり次の高倉台で近隣センター内のスーパーが閉店してしまって近隣の方々が買い物に困っていると、このシャットをなんとか開けられへんやろかと。
それはあと次がいないから閉店すること
です
か？
そこはね、運営しても採算が取れないということで一般の企業体では運営が成り立たないと、いうことで誰ももう関わってくださらなくなってしまったところ
で、高倉もシャッター閉まっちゃったんですね。
閉まっちゃった。
なんとかしよう、
なんとか、ですからこの時はそれを単独でスーパーだけの運営では成り立たないというのはもともと分かってましたし、ですからそこに B 型障害の B 型就労をミックスすることで
障害がね、
ことで商店機能と、でそういった新たな事業体で、この2つを成り立たすことで、シャッターをなんとか上げたと。
すごい
ね。この時も巻きつかの、経験を生かして、それを単独で私たちがやるのではなく、地域の自治会の方であるとか、関係所団体の方々と一緒に考えてやっていくと、やっぱり、障害者をそういった形で前に出ていくと、いうのを嫌悪される方ってまだやっぱりいらっしゃるんですよね。ですのでそういった誤解をなくして、より自分たちのために一緒に共に地域を盛り上げていく一員として認めていただくためにも、そういったグループを高倉で新たに作らせていただいて、会議を重ねて、そしてオープンにこぎつけたと。
野菜とか肉とかも売ってる。
そうですね。
売ってるんですか。
はい。
すごい。
普通のスーパー
です。
はい。仕入れとか。
配達もね、有料でさせていただいたりしてますんで。
すごいですね。それで配達したら高齢者の人も買い物助かるし。
助かるしということで、どうしても多いものとかもあるので、まあそういった部分で重いものは配達させていただきますっていう形で。
これはまあ。継続的に成功するかどうかは分からないですが、一応は買い物難民になったところどっかの県がこういうふうにしたらいいよっていうね、一応の先駆としてのモデルケースになってるっていうことです。
モデル、そうですね。
先に行ってはるから道のないところに行ってはるから困っても聞く人おれへんみたいな、
ね、そうなんですよ。
その辺がすごいっていうのすごいなとか思いながら、
ただまあ地域のこととして自分たちが生活する地域だから、そこがちょっとでも良くなってほしいという思いがないとなかなかここまでたどり着くっていうのは難しいのかな。
なんかもう西上さんと西尾さん仙北に生まれてくれてあり
がとう。いやいやそんなことはないです。
どうぞ立てなか
い。まだまだね、全然私たちの活動っていうのは際立てるわけではないので、
すごく大きい取り組みされてるんですけども、こういう取り組みをしてて教えてほしいわとかいうのでよそから見学とかに来られるってことはあるんですか？
あ、本当によく来られます。
そうなんですね。視察みたいな、
視察みたいな感じで、国内国外、
国外
も
どんな国ですか？
韓国とか中国とか、もう中国とかでしたらもうなんか、ね、日本でいうと東大クラスの方々が見に来られたりとか、まさに日本が緊張するんですけど、あとドイツであるとか、北欧系の私たちの取り組みっていうのは、こういうハードウェアを整備するだけではなくて、地域との関係性をこうミックスした形で成り立たせてるっていうのは、世界的に見てもあまり例がないらしい。
世界的に見ても
そうなんです。国内でもそうなんですけど、世界的にもあんまり例がなくて、サービスだけを作ってビレッジを作りましたっていう
ふうに、
そうです、そういうのはよくあるんですけど、もう今まであったコミュニティをそのまま引き継ぎながら、その中にそういったものを作って構築していく、そしてある程度現実のものとしたものっていうのは国内でも国外でも割と珍しいっていうパターンらしくって、その関係で国内外で大体年間3、40箇所
あ、そう
の
視察に来
られる。3、40箇所って言ったら月に
2、3件ずつぐらいは来てくださってるのか。
ったですね。
ですので、このね、近隣でとか、こういったところで、私たちは基本的にはニュータウンっていう形のモデルとして、いろんな取り組みをしてますけれども、それ以外の地域の方でもいい、まあ、そういった地域の再活性の一つのやり方として、まあ、そういった話を聞きたいということであれば、まあ、いつでも歓迎、本当にはいはいっていう感じで、伝えさせていただくっていう。
外国の人はどうやって知るんですか？
ここの間に関わってくださってる大学の教授の先生方が、はい、まあ、そういった外国でそういった
発表
されたりとかする中で事例を生で見て聞いたというふうな形を先生を通じてされること。
こんなに私たち近くにいてて贅沢ですね。
ほんまですよ ね、すごいですね。
ですので、本当に近くであればね、すぐ来て見ていただくことができるの で、はい、ぜひとも、はい、
だからまあ、
一部でも聞いていただけたらいいと思います。
取り組み自体は本当に大変だと思うんですけど、まあ、これから商店街もシャッター通りで店舗増えてくるし、過疎化するところもこう日本全国あちゃこちゃ出てくると思うんですけど、そんな方々にアドバイスみたいないただけたらなと思うんですけど
アドバイスと言えるような大業ななんかっていうのは何か私たちも固まったわけでは
プロセスかもしれないですけど、
やっぱりここまでなんとか来れたっていうのはいろんな方々との関係性、
はい、
関わりの中でかなっていうふうには思ってるんです。本当にね、新たな方と何かお話をさせていただくって、はい、怖いところはあるんです。
ああ、ですよね、
うん、はいはいはい、知らない方と、はい、どういう反応されるのかな。ただそこは自分の思いとして、はい、素直にその方にぶつけていく、うん、伝えていく、はい、まあ、そういったことを恐れずにしていけば、はい、まあ、その時はもしかするとダメだったとしても、はい、またその後、はい、自分たちの考えが間違いでなければ、はい、地域の方々の望んでいる姿が大きく離れてなければ、はい、きっといつかは答えてくださるかなと。
教授とかでもあれですか、やっぱそういうことをやらなかと思ってはる教授もいた
り。そうですね、学校の先生、はい、教授の方々というのは、はいはい、授業もしくはフィールドワークの中で気づきを持ってある、
はいはい、
でその中でそういった部分に対して何らかの手段を講じていけば、はい、きっとこうなっていくんじゃないかっていう理論をお持ちなんですよね。
なるほど。
それを、まあ、私たちも聞かせていただいて、はい、私たち本当に文民がそんな先生方と話して何が分かるのかっていうところもあるんですけど、ただ私たちが分からなくても、はい、私たちの素直な状況をお伝えすると先生方は理解してくださって、それやったらこうしたらいいんじゃないっていうアドバイスをくださることが多いんです、
ね、なんかそれが意外で、だから意外と他のところ教授の方にね相談行ったりすると意外といい感じになるかもみたいな。
そうなんです。
アポとのどうした
い
か
も分からないでもそれはね、本当に私たちも誰々を探してというよりは、はい、人伝いの中で、はい、この先生こんなこと考えてはって、はい、君たちのやってることに対して関心あるんちゃうかなとかっていう、人顔と顔をうまくつないでいくっていうことの繰り返しなんですね。
なるほど。
でそうやっていろいろ網を張っていくと、はい、そのうち言い方に巡り合うことができて、そのために私たちは NPO 本人スマイルセンターという網の目を広げて、いろんな方々とこうネットワークを組んで、でその中に情報を落としていくと、そうすると他の先生方から、あの先生やったらとか
ね、僕は知らんけど、
嘘の先生やったら聞けんちゃうか、
聞いてくれるんちゃうみたいな話
がね、それこそポッとしたそういった趣味の活動されてる方の、あ、うちの旦那やったらいけんちゃうみたいなね、意外と近くにいてたりとか、そういうのがあるんですよね。でニュータウンってもともといろんな方々が集まって住んでるところなんで、非常に隠れた人材資産っていうか、人材というか人、いい人たちがいっぱいいてるんですけど、私たち普通に住んでるだけではこう目が届かないというか分からないんですよ。でもそういったネットワークを作っていろんな方とお話をさせていただく中で、ポッとしたつながりが新たに生まれていくっていうのは大きいです。
なるほど。
でいろんな方からお話を聞く中で、それをうまくこう修正していくというか、こう形を作り変えていくっていうんですかね。
なるほど。
で最終的にみんながいいような形で町が形作られていったらいいよねっていう、
本当に地域包括ケアシステムみたいな本当にそうですよね。
仙北ニュータウンがたまたまね、近隣住区論という理論で町を作ったんで、やっぱり一定の区域内で生活が成り立つようにっていうのが、たまたまその地域包括ケアシステムの考え方と似てるんですよね。
そうなんですね。
なるほど。
医療センターがあって、買い物があって、幼稚園、学校あるもんね。
ブロックで完結するように町づくりがされて
されてた。 だから私たちはそれを知らず知らずのうちになぞらえて、その中で物事を再構築していかないといけないんじゃないかという考え方に自然とやっぱりなっていったのがあって、街を作り変えるって建て替えるわけに全部建て替えて、
そうです
ね、更地にするわけにいかないので、やっぱあるものを使って再構成をしていくということであれば、まあ、そういった考え方が自然となっていくし、やっぱり今まで30分かけて歩いていけたのが10分しか歩けなくなったら、その方々にどうやってサービスを届けていくのかってなると、そこへ近寄っていくという考え方しかもう起きてこないです
ね。あ、はいはいはい、
そしたらそこに住み続けるためにはサービスをその方々に提供していく、それをある程度の範囲の中で収めて形作っていくというのが必要になっていくというのは自然な考え方で、たまたまそういった流れの中で作って考えていったら、地域包括ケアシステムは後からそういった考え方でやりましょうみたいななったというのがあって、だから私は福祉の現場からほっとけないネットワークを作るときに、やっぱり人が住むために必要なものはまず何ですかって聞くんですね。その時に私が答えとして言うのは、やっぱ住むところでしょうと。それはもう地域包括ケア施設もそれと真ん中一緒で、真ん中に住居があって、やっぱ住むところがなければそこは人は住み続けることができないので、まさかね、屋根のないところで住み続けるなんてことはできないので、だからまずはお家を用意しましょう。それも高齢者が住んで安心なお家を作りましょう、もしくは回収して提供しましょう。その安心っていうものを担保するために、あとは何がいるんですか、医療と介護だけで本当にいいんですか、ってなった時に、ある程度重度の介護が必要な方であればそれでいいかなっていうふうな話になるんでしょうけど、でもある程度元気な方は、いや医療と介護だけじゃ日々の生活つまんないよね、服も着たいし、遊びにも行きたいし、ってなったらそれをどうその地域の中でサービスとして提供していくのか
っていうところですよね。
でその中に、まあ、高齢だけじゃなくて、やっぱり近所さんがいて、で若い方もいて、子供さんもいて、障害の方ももちろんいらっしゃって、それをひっくるめてみんなが手を取って生活できればいいよね。でそれには関わりをどう作っていくのか。で私たちはだから地域包括ケアシステムのことでもそうですし、困ってる、本当に困ってる方だけではなく、その次はその裏に控えてる方々のことも合わせて支援していく。でそれが逆にまた戻ってきて本人さんの幸せにつながる。お兄さんはそれ単独で不幸せになってるわけではなく、本当に体認知症になったから本当に不幸せなの、認知症になったからだけで不幸せなのとか、お金がない、お金がないだけが本当に不幸せなのか、本当にそうなのかって考えたらだけではないような気がする。それ以外の環境も含めて、あの要因として挙げられてて、それが複合的に絡むことによって不幸せっていう状態ができてるのであれば、その方の支援を第一線にするのはもうなんですけど、その後ろに控えてることも合わせてフォローしていくと両方ハッピーになっていくっていう、
そうですね、
あのそしたらほっとけないネットワークのほっとかない郊外っていう本が出たんですよね、
はい、
すごいです。これがちょっとどんな本なのかっていうのをちょっと、教えていただきたい。
あのこれ、本当に作り上げるのにすごい時間がかかってしまって、本来もう少し早くできる予定なんですけど、去年、ようやく編集作業が終わって発刊にこぎつけたんですけれども、あの巻きつかでの取り組みの本当に1から10まで、でそれに関わった先生方であるとか、地域の方であるとか、まあ、私なんかもそうなんですけど、インタビューの中で私も出てきます。あの書いてる内容については、本当に私たちが1から10まで組み立てた部分について順を追って、
インタビュー形式で進んでるっていう、
そうです、あのインタビュー形式で、あの書かれている部分と、あともう少しそうじゃなくて、説明形式で書いている部分と、混在しながら、できるだけ、私たちの取り組み、いろんなところに、いろんなところっていうか、大きな取り組みだったので、それぞれが、読んで方々に分かりやすくなるように、あの工夫して書いてもらってますので、ぜひ興味のある方は読んでいただければというふうに思います。
これってどうやって手に入るんですか？
これね、一般の本屋では多分並んでないと思いますので、注文していただく、本屋で注文していただくと、
本屋さんで注文したらいけると、
はい、
ネットで販売とかは
ネットで販売とかもね、特にはしてない方と思いますので、あの本屋で ISBN コードが入ってますんで、あの届かない郊外ということで調べていただければ、あの注文できると思います。
ほっとかない郊外、
ほっとけないネットワークじゃなくて、ほっとかない郊外、
ほっとかない、
そうなんです。
だからこれがこれからこういうことしたいっていう ね、十分勉強
そうですね、あの一つの参考になるのかなというふうに私は思っています、はい、
ぜひ興味ある方はご覧いただきたいと思います、はい、ありがとうございます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。